ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第207回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
なんか中の人、この間配信したばかりなのに、もう次なの、とか、すっとぼけたことを口にしてましたが。
休みすぎて、日付の感覚がおかしくなってしまってるんじゃないですか？
それも多分あるんだろうけど、先日、久しぶりにゆくもばハイブリッドを配信してるんで、感覚が狂ってるのかも。
連休も終わりなので、そろそろ締め直してもらわないといけませんね。
それでは、今回のニュースです。
アピロスは、同社が販売する iPhone 用のワイヤレスマイク、スマートマイクを最大7台同時に接続するアプリ、マルチスマートマイクの提供を開始しました。アプリは無料で提供されています。スマートマイクは、iPhone 本体で撮影する動画と、タイムシンク機能で同期した音声をマイクに内蔵するメモリーに保存し、アプリ上の操作で動画に合成するアプリ連動型のワイヤレスマイクです。離れた被写体を動画撮影する際に声が小さく録音されるなどの問題が解消できるほか、iPhone 単体での音声録音に比べて、クリアな音質で音声を録音できるというメリットがあります。今回提供されたアプリでは、このスマートマイクを最大7台接続できるようになりました。接続可能なスマートマイクの台数が増加することで、YouTube などの動画配信、講演会、子供の撮影などの個人利用だけでなく、複数の人がいるインタビュー、バンドや舞台のレッスン動画など法人や団体利用でも利用しやすくなるとのこと。動画を撮影する iPhone、そしてスマートマイクの間の距離は、最大で20メートルまで対応。録音操作を開始後、iPhone とマイクの通信が行えない距離に離れた場合でも、マイクを使った録音自体は継続できるとのことです。従来提供されていたスマートマイクアプリと、今回提供されたマルチスマートマイクアプリは、接続台数以外の部分での機能は同等、Android 向けのアプリ提供も今後予定されているとのことです。
動画撮影で、自分が喋った声と、撮影しているものとのバランスが悪いとか、長時間のインタビューで、マイクを交互に向ける必要があったり、無指向性のちょっと高級なマイクを買う必要が生じるとか、意外と音の問題って多いと思います。また、別のマイクで録音した音声を動画に合わせようとすると、ズレが生じやすいなど、編集もなかなか大変です。スマートマイクは、自動的にタイムラインを同期して動画に合成してくれる、しかもノイズキャンセルと、結構良さそうな商品だなと思います。今回リリースされたアプリは、最大7台接続できるとのことで、調べてみると音声のみ録音するモードもあるようですので、ポッドキャストの収録にも使えるのではないかと感じます。 なんか、中の人がすごく興味を示しているんですけど、そのうち散財するかもしれません。
アンドロイドの生みの親として知られる、アンディ・ルービン氏が設立した企業、エッセンシャルは、同社が販売しているスマートフォン、エッセンシャルフォン、PH1 の日本向けの発送に対応しました。従来、同社の公式サイトと、アメリカの Amazon.com などで販売されており、公式サイトでの購入は従来はアメリカ国内への発送に限定されていました。4月27日から、新たに日本、カナダ、フランス、イギリス、ドイツへの発送に対応しているとのことです。購入はドル建てでの決済となります。
このニュースは前回配信準備中の時点で把握していましたが、ニュースとしては今回に回すことにしました。エッセンシャルフォンは、機能を拡張することが可能なスマートフォンということで、海外携帯大好きなガジェットマニアの一部で話題になっていたようですね。Amazon.com が少し前から日本向けの発送を開始したということで、最初はそのことかなと思ったんですが、今回は公式サイトでの販売が日本向けの発送に対応したということでした。そもそも、エッセンシャルフォンについては、Amazon.com も日本向けの発送をしていたようですけど。なお、海外端末ということで、利的について気になるところかと思いますが、エッセンシャルフォンは国内の利的も通しているようですので、そこは安心して使うことができますね。
サードウェーブは、デジタル雑貨ブランドの上海問屋から、ゴロ寝操作に最適とする小型のタッチパッド搭載の無線キーボード、BN915265 を発売しました。4.7 インチのスマートフォンサイズとする、英語配列64キーのキーボードで、USB アダプターを通して 2.4GHz 帯の無線通信で接続します。450mAh のリチウムイオンバッテリーを内蔵し、待機時間は500から700時間、充電時間は約150分とのこと。Windows のほか、Android、iOS に対応しています。
人をダメにする小型キーボードという商品名には、さすがにしなかったんですね。
その商品名だと、上海問屋というより、参考レアものショップっぽいです。
まあ、それは冗談として、この手の小型キーボードは、打ち心地とかはやや犠牲にはなりますけど、携帯性は抜群なので、予備で持っておくのにちょうどいいのは確かなんですよね。タッチパッドもついたということで、マウスを別に持たなくても良くなって、小型のタブレット PC とも相性がいいかもしれないです。
これは時期的には前回取り上げるべき内容でしたが、今週見つけたお話だったので、ここで紹介させていただきます。ルクレは、電子小黒板アプリ、クラエモン工事黒板に DJI 製ドローンを操縦し、電子小黒板入り工事写真を空撮できる機能を搭載した、クラエモン工事黒板ドローンのプロトタイプ版を開発し、モニター使用を希望する現場を募集することを明らかにしました。iPhone や iPad にアプリをインストールすると、DJI のファントムやマビックを使用して、現場空撮写真と電子小黒板を合成し撮影することが可能になるとのこと。さらに、ドローンで撮影した空撮写真も、 地上で撮影した工事写真と同じように台帳へ自動保存でき、撮影後の写真管理の負担を軽減することができるとのことです。業種を問わずウェブページで募集をしており、募集期間は5月24日までで、利用期間は7月から9月。DJI 製のドローンを所有している現場にはアプリを無償提供。持っていない現場にはドローンの貸し出しを実施するとのこと。国土交通省では、ICT 技術を建設現場に適用して建設生産システム全体の生産性向上を図る、アイコンストラクションを推進しており、土木分野では、GPS やドローンを活用した測量が普及しつつあります。また、建設業界全体で、デジカメではなくスマートフォンやタブレットで、電子証黒板入りの工事写真を撮影する現場も急速に増加しているところで、この流れは建設現場だけではなく、維持管理の保守点検業務にも広がっている状況です。クラエモン工事黒板は、最初は iPad 向け、後に iPhone にも対応し、電子証黒板を使用した工事写真を撮影するというアプリで、同社の写真台帳管理ソフトとの連携機能や、改ざん検知機能を搭載しており、公共工事の電子納品にも使える成果物を効率的に作成することが可能です。
クラエモン工事黒板は、実は中の人は仕事で使用していたりします。従来の黒板を使用した写真撮影より、現地で黒板を記入する時間の短縮、黒板を持つ人が不要になる、字が綺麗で読みやすい、などのメリットがあり、これを導入することでかなりの業務効率化ができています。アプリは無料で配布されていますが、写真台帳管理などのクラエモンシリーズとの連携、黒板のバリエーションやカスタマイズ性を拡大するなどの機能を開放する有償ライセンスが別途用意されているというものです。台帳管理にクラエモンを使っている会社では、このライセンスを購入することで台帳作成や電子納品データの作成が効率化されるのですが、工事写真を撮影したいだけであれば、無償版のままでもかなり使えるということで、同様のアプリの中でもかなり使い勝手がいいアプリです。今回、モニター募集を実施しているプロトタイプ版は、事前に黒板データを作成し、ドローンで撮影する画角が決まったら、あらかじめ作成した黒板データと合成して撮影する、という、従来のクラエモン工事黒板と同様の使用方法で、ドローンを使った撮影ができるというもののようです。ドローンの使用は、測量業務の他にも、橋やダムなどの建造物の維持管理にも利用されるなど、活躍の幅が広がっていますし、人が黒板を持って撮影をするには危険な場所でも、このアプリとドローンを使って安全に済ませられるというのは魅力的だと思います。今回のニュースは以上です。
連休最終日、中の人は明日を思ってげんなりとしながらこの編集をしているところですが、皆様はすがすがしく連休明けを迎えられているでしょうか。あいにく天気は良くない地域も多いようですが、すっきりとした連休明けになりますことをお祈りいたします。
中の人も例年と比べるとまあまあ悪くない休暇だったように思いますけどね。連休明け早々北関東への出張がありますので、また移動で疲れそうですけど、
しばらく出張が続く地獄のロードに突入するんで、この休暇で回復したライフはあっという間に消耗しそうだけどね。
それもまあ例年通りということですね。
この番組ではお聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。